3、伝えて生きる。聖書箇所、マタイによるイエス・キリストの福音5章16節、初代教会の働き18章1節から11節、宮崎牧師よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。今日もですね、4月最後の日曜日ですけども、こんなに集まって礼拝ができること心から感謝です。今日の御言葉ですね、共にお読みして、それからお祈りして始めたいと思います。今日はレジュメの裏の方には、初代教会の働きの18章1節から11節まで書かれていますので、交代交代にですね、お読みしたいと思います。私が奇数を、そして皆さんが偶数を読んでいただければと思います。その後パウロはアテネを去って南のコリントへ行った。そこでアクラという本当生まれのユダヤ人とその妻プリスキラに会った。ローマ皇帝の皇帝クラウデオがすべてのユダヤ人にローマから退去するようにと追放令を出したので、最近イタリアからコリントへ移ってきたのである。パウロは彼らの家に同居し、そこで一緒に天幕作りをした。パウロは安息日になると街道へ行き、そこでユダヤ人にもギリシア人にも救いの福音を語った。シラスとテモテがマケドニア地方から来てからは、彼らがマケドニア地方の教会から受けた献金によって福音を述べ伝えることに専念することができ、イエスがキリスト救い主であることをユダヤ人たちに述べ伝えた。ところが彼らが反抗しイエスを罵ると、パウロは服を振り払って彼らとは全く関係がないことをはっきりと表明し、こう言った。あなた方は自分のせいで滅びることになるのですぞ。私のせいではない。これからは異邦人を教えることにしましょう。彼はそこを去り、創造主を恐れるテテオユストという異邦人の家に行った。その家は街道のすぐ隣にあった。街道管理人クリスポは全家族そろって主を信じた。多くのコリントの人々も聞いて信じ、バプテスマを受けた。ある世のこと、主は幻の中でパウロにこう仰せられた。恐れることはない。キリストの福音を語り続けなさい。やめてはいけません。いつもあなたと共にいる。誰もあなたを襲って危害を加えることはありません。この町には私を信じる人が大勢います。パウロは1年半この町にいて、彼らの間でキリストの福音を語り続けた。アメン。ではお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日の日をありがとうございます。お一人お一人この礼拝の場に集めてくださって、主を見上げることができることを覚えてありがとうございます。今日は伝道についてあなたからの御言葉を開きます。本当に難しいことでありますけれども、主が命じられたこと、この私たちが残されたこの地上の人生の中でどう成し遂げていくか、共に考える時間になることができますように導いてください。この時間もあなたにお委ねして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。日本にはですね、なかなかキリスト教のテレビ局というのがなかなかないんですね。韓国にこの前行かれた皆さんが、韓国には、キリスト教の放送局が2つもあるということでびっくりされておられました。日本には今 CGN テレビというキリスト教の放送局があります。アンテナさえ設置すれば24時間いろんなメッセージやいろんな賛美やいろんなものがこう見ることができる、そのような衛星放送のテレビ局があります。それも一回アンテナだけ設置すれば続けて、なんていうんですか、放送料っていうんですか、テレビ視聴料を払わなくてもいいというすごいシステムで運営されています。最近その CGN テレビという放送局の中でこんなドキュメンタリーが放映されました。 1% の奇跡というそのようなタイトルのドキュメンタリーだったんですけれども、それはおんぬり教会が日本全国あちこちでこうやっているラブソナタという集会、このそれを10年間やったことをまとめてですね、どういうふうに人が救われていったのかということをまとめた、そんなドキュメンタリーでした。でもそれを見ながら 1% の奇跡というタイトルに私がちょっと心を惹かれたんですね。日本では 1% クリスチャンの人口 1% ですけれども、 日本では逆に否定的な立場で 1% しかいないと見ながら私たちよく言いますけれども、でも逆に長い間で 1% を保たれたということを考えるととっても奇跡だなと思います。人は生まれて人は死んでいきますけれども、それに合わせてずっと 1% 主が保ってくださったということを考えると 1% の奇跡っていうのは少ないようであってもすごい主の御業なんだなということを思わされますし、またここに今座っておられるお一人お一人は 1% の奇跡の賜物です。 1% の奇跡の賜物です。横の方はちょっと顔見ていただけますでしょうか、ね、1% の奇跡の賜物がここにいるんですね。 1% の奇跡の賜物がここにいらっしゃるということは素晴らしいことだなとそう思わされます。でもじゃあ 1% ここにいるからいいかというとそれでは終わらないんですね。まあ、日本では 99% の方が逆にイエス様についての知らせを聞いたことがないという状況がこの日本にはあります。まあ、韓国ではイエス様とか花人という言葉を使うとみんな知っています。知っていた上でそれを拒否する。アメリカでもそうだと思いますけれども、日本ではイエス様はというと誰ですかアメリカとか韓国とは違って知らない方々が 99% いるんだということを見ることができます。ですから 99% の方々がそれを拒否しているんではなくて知らないという立場の状況が日本にはあるんではないかなということを見ることができます。ですから私たち 1% の奇跡としてここにいるものとして、じゃあ今度は 99% にどういう態度でどういう思いで向かっていくのかということが私たちに問われているのかなとも思いますし、また先に救われたクリスチャンとしてのことも問われているのかなと思います。今日私たちが読んだ初代教会の働きという聖書の箇所はタイトルそのまま、ね、教会が始まった頃の話であります。ですからまあ考えてみると今の日本の状況とあまり変わらないそんな状況でした。イエス様のことを知らない人たちがたくさんいますし、イエス様のことを聞いたことがない地域もたくさんある中でいろんな方々が伝道したことについてのそのような記録であります。まあ、その中でパウロさんは熱心にそのような地域を一生懸命こう回りながら伝道をしました。今日の読んだ18章では2回目の伝道旅行ですね。1回2回パウロさん3回回りましたけど、3回回ってワンと吠えたわけではないですね。3回回って伝道をしました。今回2回目の伝道の中でコリントという町を訪れたところが書かれています。じゃあパウロさん2回目こう訪れているわけですけれども、どうやって訪れたんでしょうか。この18章の最初のところを見てみると、パウロさんはみんなを引き連れてですね、お弟子さんたち引き連れて仲間を引き連れて訪問したわけではなくて、たった一人でコリントに訪問した様子が出てきています。そんなパウロさん、また伝道の場所で一体どういうことが起こったでしょうか。今日は3つに分けて少し考えてみたいと思いますけれども、たった一人でパウロさんコリントを訪れましたけど、すぐ仲間が与えられます。今日私たちが読んだ2節のところ、そして3節のところにこう書かれています。そこでアクラというポント生まれのユダヤ人とその妻プリスキラに出会ったですね。パウロさんはユダヤ人のローマ出身のユダヤ人ですね。よくローマ人と思っておりますけど、ローマ出身のユダヤ人です。ですからコリントに行って出会ったのは自分と同じ出身のユダヤ人の、アクラさんとプリスキラさんに出会って、そこで一緒に福音を伝えたとそう書かれています。またそれだけではありませんでした。5節を読むと、シラスとテモテという弟子たちもそこに加わって伝道を始めた様子が出てきています。そしてまたその下の方を見てみると、パウロが一生懸命伝道に専念できるようにいろんな教会が経済的にも助けていたという状況を見ることができます。ですからパウロさんは一人で伝道に行きましたけれども、そこには主が準備してくださったいろんな仲間がたくさん与えられている姿を見ることができます。時々私たちの教会孤独に感じる時があります。この教会だけが創造主と言っているんですねあ、孤独かな。ある方は、宮崎さん大変ですね、教団に入っていればいろんな教団の囲いがあったり保護があったりするかもしれませんけれども、そういう保護もありません。 総会大変ですね。でも平日この教会にいろんな方が来ています。なかなか平日わからないかもしれませんけど、月に2人ぐらいは総会を見に来ますと言って、韓国からどこからそこから人がいっぱい来ます。ですから、まあ1日何杯コーヒーを飲んだかな、もう数えられないぐらいですね、人が来る時もあります。来月5月の終わりにはロサンゼルスから総会を見に来たいということで、キムさんという方がまたやってきます。総会を見たい、どういう教会ですか。ですから孤独のように見えても、いろんな方々がこの教会に注目してくださっていますし、ハーフのビジョン、そうですかと言って協力する方をたくさん与えてくださっているのが現状です。でも私たちがここで覚えておきたいのは、まず最初にパウロさんが伝道へと迎え出したということです。何か道路者が与えられてから、環境が整えられてから、じゃあ伝道に行こうではなくて、パウロさんが一人でも伝道に行きましょうと進んでいったときに、いろんな方々が与えられた、そして環境が整えられたということを見ることができます。私たちも伝道をするときに、環境が整えられたから伝道しましょうではなくて、どんな環境であってもまず一歩踏み出してみましょうというところを今日見ることができます。まあ一歩踏み出してみましょう、特に今年は 99% 伝道は隣人の一人からというスローガンが掲げられています。隣人誰だろうなと思うと、多くの方は家族のことを考えます。でまあ時々家族の救いのことについていろんな方と話をしますけども、こういう話を聞くことがあります。ご主人には死ぬ間際に伝えたらいい、ご主人には福音を死ぬ間際に伝えたらいい、いやいやいや親はなかなか難しいから死ぬ間際に信じてくれると思います。そんな話を時々、まあ、総会だけじゃなくていろんな教会の方々と話をすると話を聞きます。ですから死ぬ間際まで伝道するのは待っておいて死ぬ間際になってほれ来たというばかりに伝道しようというのがその言葉かなと思います。もちろん死ぬ間際まで伝道はしなくちゃいけないですね。最後の最後までチャンスがありますから伝道しなければなりません。でも逆にそのことを反対に考えてみると、私たちが死ぬ間際まで伝道しない理由は何でしょうか。もっと逆に考えてみると、じゃあ死ぬ間際ならみんながみんなイエス様を信じるという環境が整えられるでしょうか。私牧師ですから時々そういう状況に出くわします。今まで2回ぐらい、もっと早く伝えておけばよかったのにという場面に出くわしました。牧師が呼ばれて行ってみると、もう反応もできない、状況もよくわからない状況に呼ばれる時があります。その時に思うのは、あ、誰かがもうちょっと早く伝えておけば、受け入れるか受け入れないかはその彼らの判断ですけれども、そのご本人が聞いていて何かの状況になった時に、家族が来れなくても、ああ家族が話していたあの御言葉、あの福音を今信じようと思ったんじゃないかなという場面に何回か出くわしました。またある時はそれに苛まれて私夢に出てきたんですね。教会員じゃないで誰かに呼ばれて、私夜中の2時ぐらいだった、夢の中ですから本当じゃないですよ2時ぐらいに呼び出されて、宮崎さん誰々が死にそうです、行ってください、行って、もう酸素マスクをしておられるその方々の横で一生懸命伝道しました。でも信じません、そのままで亡くなったんです。その後教会の方が来られて、あなた牧師でしょ、なんであの人に伝えられなかったんですか牧師ひどい言われた、その夢を見たんですね。そして私は教会に帰って辞表を書きました。私は牧師ですけど死ぬ間際の人に伝道ができませんでした、すいませんでした皆さんと辞表を書いてポケットに入れたところで夢が終わりましたその夢まで見たんですね。ご主人には死ぬ間際に信じてもらいたい、もしくは死ぬ間際まで取っておきたい、でも全ての環境がそういうふうに整えられるわけではないということを私たちいつも覚えておきたいというふうに思います。第2テモテの4章にこんな御言葉が出てきています。 私があなたに命じることは御言葉を述べ伝えよということである。自分の都合の良し悪しではなく、あらゆる機会に御言葉を述べ伝えなさい。環境がいいから述べ伝えなさいとは書かれていないです。自分の都合の良し悪しではなく、あらゆる機会に福音を述べ伝えなさい。これがイエス様の言葉、心だというふうに思います。でも実際に伝道の現場に行くとどうでしょうか。ああ伝道すると、ああそうですか、イエス様信じますという方がいっぱいいるでしょうか。なかなか難しい。それが今日の御言葉の中にも出てきています。今日の5節と6節にそんな言葉が出てきています。6節には、ところが彼らが反抗しイエスを罵ると、とこう出てきています。パウロさんはユダヤ人でしたから、どこに行ってもまずユダヤの人たちにイエス様を伝えようと思って一生懸命頑張りました。でもその反応はどうだったでしょうか。反抗しイエス様を罵るとですね。パウロさんを罵ってイエス様を罵った、そう書かれています。ですからパウロさん一生懸命伝えましたけども、同じ民族で自分のことをまず理解してくれるだろうと思ったその民族が反抗しイエス様を罵った姿をパウロさんは目の当たりにします。なんかこの状況を見ると、日本にいる私たちのような感じですね。日本人だから分かってくれるだろうと思って一生懸命伝えますけども、逆に伝わらない。日本に住んでいる人々の救いに対し情熱を持っていますけれども、時にはその反対に遭い、反抗に遭い、バカにされ、時には村八分まで行きませんけども会社で外され、いろんなことをされ、そういう状況が私たちにもあると思います。皆さんも少し考えてみると、今までの生活の中でイエス様のことを伝えました、みんながみんなそうですかと言って喜んで受け入れた人ばかりではなくて、いろんな反抗をされ、いろんな反対をされ、罵られ、バカにされ、無視され、そんな状況があったんじゃないかなというふうに思います。でも反対に考えてみると、反対があるということは逆に進んでいるということです。船が港にとどまったままだったら何の波の抵抗も受けることはありません。何も揺れることはありません。でも船が一旦進み出すと、それに逆らうように波が起こってきます。飛行機も同じです。地面にいれば何の影響もありません。でもいよいよ飛び立とうという時に風がわーっと吹いてきて、それを立とうと思って一生懸命エンジンを吹かして飛んでいくわけです。ですから逆に反対の動きがある、反抗されるということは、私たちが前に一歩進んでいるという証だと見ることができます。なぜキリスト教が日本で広まらなかったかという本がありますけれども、その中に4人の神学者たちがみんな集まって一つ答えを出したものがあります。それは、日本人はその反対を恐れて福音を隠してしまったと、そんな結論になっていました。もし初代教会のようにはっきりと口で言ってその生活をしていたら、反抗があって当たり前、反対があって当たり前、時にはこのように罵られて当たり前、でも明治以降の日本の中にそれが見られなかった。わーという精神のもとにそれをあんまり出さなかったんではないかということを、その結果の中に書かれていました。まあ、私たちですね、難しいですけれども、福音を語るときに、福音に生きるときに反抗があって当たり前、拒否されて当たり前、そんな概念でもし歩むことができれば一番幸せかなというふうに思います。そして今日の最後3番目ですけど、福音を伝えるときに必ずその報いは与えられます。パウロさんが一人で伝道に行って道路者が与えられて罵られて終わりだったわけではありません。今日の8節には、街道管理者クリスポは全家族揃って主を信じた、そして多くのコリントの人々もそれを聞いて信じバプテスマを受けた。自分を理解してくれるだろうと思ったユダヤ人には伝わらなかったですけれども、主が準備してくださっていた異邦人、そんな方々に、たくさんの方々にイエス様のことを伝えることができたということを見ることができます。ですから私たちが伝道すれば、 私たちが思っている方じゃないかもしれませんけども、必ずそこに報いが現れます。実が実ります。パウロさんは反対されても必ず主が報いを与えてくださるということを信じて、ずっと福音を語り続けました。もうおそらく辛い時もあったと思いますし、苦しい時もあったからもしれませんけれども、その中でパウロさんは主の幻を見ることになります。今日の最後の9節から10節にこう書かれています。あるようなこと、主は幻の中でパウロにこう仰せられた。恐れることはない。キリストの福音を語り続けなさい。やめてはいけません。私はいつもあなたと共にいる。誰もあなたを襲って危害を加えることはありません。この町には私を信じる人が大勢います。こう主は語ってくださいました。恐れることはありませんということは、時には逆に考えると、福音を語るときに人間にとって恐れになるようなものがあります。苦しい時がありますということです。でも主は恐れることはありません、私が共にいます、語り続けなさいと、そう語っています。キリストの福音を語り続けなさいとこう語っています。じゃあ私たちが語り続けるべきキリストの福音とは一体何でしょうか。一つは聖書の御言葉です。そしてもう一つは私たちの証です。パウロさんもこの13冊の聖書の中で3回4回にわたって自分が救われた証を書いています。こういうふうに救われました、こういうふうにイエス様に出会いました、そう語っています。証をしましょうというと、ある方はいやいや私のそんな拙い話という方いらっしゃいます。でも証は残念ながら私のストーリーではありません。証はマイストーリーではないですね。イエス様のストーリーです。こんな私、こんな汚れた、こんな弱い、こんな私に主がどう働いてくださったか。ですから証というと私を中心にした話ではないですね。イエス様を中心にした話、私の人生に起こったイエス様のストーリーが証です。そしてイエス様が今も生きて働かれているんだよということを語る、そのメッセージになります。ですからキリストの福音を語りなさい。一つは聖書の御言葉を、聖書の教えを語ること、そしてもう一つは私たちの証を語ること、それもとっても大切になってきます。教会ではいろんなところで聖書の学びをしています。水曜日もリビングライフを使って聖書を学び、木曜日も聖書を読み、それから日曜日になると第2週目はリーダーズの訓練会、今度4週目からユースの学び会。なぜ聖書を学んでいるんでしょうか。もちろん本人の信仰のためでもありますけれども、半分の目的は私たちが 99% の方に出会った時に聖書の正しい御言葉を教え、聖書の言葉を語ることを通して伝道ができるようにということです。聖書の御言葉には、創造主の言葉には力があります。それを私たちが語ることができるように学んでいます。ですから聖書の勉強をしながら、たくさん学びながら伝道には一歩も踏み出しませんよという方がいらっしゃったら、その聖書の学びの効果は半減です一生懸命学んでおいて、いや私は伝道しませんというのであれば、聖書の学びの効果は半減します。もしくは伝道しましょう、伝道しましょうと言って、いや私聖書学びませんと言うと、そうするならば武器も持たないで戦場に行くようなもんです。 99% 狙っています。キリスト教は嘘でしょう、聖書は 嘘でしょう、狙っています。狙っているとあれですけど、いろんな言葉で言ってきます。武器も持たずに、はいどうぞ撃ってくださいと言って、あれ伝道がダメだったと言って戻ってくるようなもんです。ですから私たち聖書を学ぶ理由はそこにあります。自分の成長のためと、もう一人の魂のために聖書を学ぶ必要があります。また今日のレジュメの中にはこんなプリントが用意されています。証を準備しましょう。証は私中心の、私の何か生活を話す話ではありません。こんな私の中に働いてくださったイエス様の話、イエス様のストーリーを私たちがまとめたものです。ですからこれ提出する必要はありませんけれども、伝道したいと思う方はこれをぜひ 準備しましょう。イエス様を信じる前どうだったか、どうやってイエス様に出会ったか、イエス様に出会ってどう変えられたか、そしてどう生きていきたいか、それは私たちにとってはイエス様と歩んだその道筋、そして信じるべき魂にとってはイエス様が今も生きておられますよということを証しする証明書になります。ですからもうぜひですね、提出する必要はありませんけれども、私がどうやって救われたか、まだ他の人に語っていないわ、どう語ればいいかわからないという方はこれを参考にしてぜひ準備してみましょう。人に聞かれたときに、ああ聖書は分かりました、じゃあ聖書の御言葉がどう働いてるんですか、あなたにどう効果があるんですか、今も生きておられるんですかと聞かれたときに、いやではなくて、そうです、こんなふうに働かれました、語ることができる準備をしたいというふうに思います。最後ですけど、パウロさんはそのイエス様の思いを聞いて1年半もコリントにとどまりました。この1年半というのはパウロさんの滞在期間としては2番目か3番目に長い滞在期間です。ですから伝道は忍耐だということを見ることができます。その場にとどまり続ける、そこで語り続けること、家族伝道大変です、また会社の中でイエス様のことを語ること大変です。でもそこから離れるんではなくて、パウロさんのようにじっくり構えてそこに立ち続ける、そこにじっくり構える、そしてそこで語り続ける、そして創造主は語られます、この町には私を信じる人が大勢います、この町を私たちに置かれている状況に変えてもいいと思います、この家族には私を信じる人がたくさんいます、この隣人には、この近所には私を信じる人たちがたくさんいます、この四日市鈴鹿には私を信じる人が大勢います、この三重県には、この日本には、そう主が語っておられるその言葉の中で私たちはどう歩むべきでしょうか。今から一つ映像を見ていきたいと思いますけれども、この今年のタイトルは 99% 伝道は隣の一人からというものです。この映像を見ながら、私が伝えるべきたった一人は誰だろうか、一緒に手をつないで天国に行きたい人は誰だろうか、考える時間を持ちたいと思います。 ていただきたいと思いますけれども、皆さんの周りにはあのお父さんのようなたった一人がいると思います。誰かが声かけてくれるのを待っているたった一人がいます。創造主は語られました。この町には私を信じる人が大勢います。書いてみれば、皆さんの周りにはイエス様を信じる人が大勢います。それを前にして、あの子供のように純粋な思いでイエス様を伝えなければ誰が伝えるでしょうか。特にイエス様を信じない人が多くいるこの日本で、皆さんが伝えなかったら誰が伝えるでしょうか。今この時間しばらく私たちの周りにたった一人、今思い起こしたいと思います。その方が待っています。死ぬ間際に信じればいい、そんな簡単に人生いきません。そんな環境が整えれば誰でもそうするでしょう。でも自分の都合が良くても悪くても機会があるならば語りなさいと言われたイエス様の御言葉は、どういう機会があるかわからないからです。しばらくの間その方のことを少し思いながら、今年1年間その方に聖書の御言葉を伝えることができるように、そして私の証を伝えることができるように、私を通してイエス様は働かれました、今も生きておられますよということをはっきりと伝えることができるように助けてください。迫害があるかもしれません。でも必ず道路者を与えてくださいます。必ず環境を整えてくださいます。創造主は私たち一歩踏み出すことを望んでおられます。しばらく心を静めて、私たちの横にいるあのお父さんのようなたった一人を思いながら時を過ごしていきましょう。してお祈りしましょう。私たちに自分の言葉であの方にイエス様のことを伝えることができるように、私の証をすることができるように助けてください。私には時には恐れがあります。そういう方もいらっしゃるでしょう。でも創造主様、一人の命がかかったその問題の前にその恐れを取り去ってください。時には環境が苦しい場合もあるでしょう。でも一人の命がかかっているその目の前で、主をどうぞ環境を整えてください。祈ることができると思います。この時間私たちの周りにそのたった一人のことを覚えながら、私たち自らの言葉で創造主様、イエス様、あの方に伝えることができるように助けてください。しばらくの間お祈りしましょう。愛する天のお父様、この時間が祈ります。主をどうぞ私たちを信じる大勢の人たちがいますと語られた御言葉のように、あなたの御言葉を待っている人がいます。主をどうぞその方に伝えることができますように助けてください。私たちの壁を取り払って、私たちの殻を取り払って一歩踏み出すことができますように助けてください。そこにたった一人の救われる魂がいます。主天のお父様、私たちの周りにはたった一人のあの人がいます。 先ほどの映像のお父さんのように声をかけるのを待っておられる方々が必ずいます。その 99% の方々、あなたを知っていて拒否しているのではありません。あなたを知らないで歩んでいます。主よ、どうぞ私たちがその一人に向かってあなたの御言葉を語り、そして証をすることができますように助けてください。私たちの中には恐れがあります。いろんな殻があります。でも主よ、どうぞたった一人の命を前にしてその殻を破って一歩踏み出すことができますように助けてください。いろんな環境の難しさもあります。でも主よ、どうぞパウロさんのように一歩踏み出すときにあっという間にその環境が変えられたように主が整えてくださることを信じます。それこそが信仰です。主よ、どうぞ私たちにその信仰も与えてください。そして今年1年間私の横にいるたった人のために祈り、そしてその方に福音を伝えることができますように導いてください。そして最後のあの映像のように一緒に手をつないで天国に行き、そこでも主を賛美することができますように助けてください。この祈りを愛するイエス様の名前を通してお願いいたします。アメン。その思いを超えて今日最後ですね。